今回のディープダイブへようこそ。
はい、よろしくお願いします。
今日はですね、古典的なパズルナイトツアーなんですが、そのスケールがちょっと桁違いでして。
ほう、桁違いですか。
なんと 304×304 マスっていう、もうとてつもなく巨大なチェス盤での経路発見に挑んだ研究があるんです。
304、それはまたすごいスケールですね。
奥野さんと宮野さんによる論文で、棋士順歴問題の最大回の記録更新に挑むというタイトルです。
なるほど。
で、まあ、今回のミッションとしては、この一見不可能にも見える問題をですね、研究者の方々がどうやってこう計算機で解き明かしたのか、その、核心に迫っていこうかなと。
面白そうですね。
あなたも一緒にこの挑戦を紐解いていきましょう。
はい。まずナイトツアーですけど、これはチェスのナイト、棋士の駒が盤面のすべてのマスをちょうど1回ずつ訪れる、そういう経路を見つける問題ですよね。
そうですね、基本は。
これはグラフ理論でいうところのハミルトン平路問題っていう、まあ一般的には非常に解くのが難しい NP 完全と呼ばれる問題の、特殊なケースになりますね。
NP 完全、つまり効率的な解き方がまだ見つかってなくて、問題が大きくなると計算量がこう爆発的に増えちゃうかもしれないっていう、そういうやつですね。
まさに。普通の 8×8 番でも、まあ十分面白いですし、結構考えさせられるんですけど、この研究の挑戦っていうのは、その途方もない大きさの盤で、しかもかなり高速に時を見つけ出そうとしてる、そこがすごい点だと思います。
確かに。それで、基本的な戦略としては、深さ優先探索を使うと。
そうですね。
一つの経路を行けるところまでこうどんどん進んでみて、行き止まっから一つ前に戻ってまた別の道を試すっていう、まあバックトラックってやつですね。
ええ。
でも 3004×3004 なんて盤面だと、単純に全部試すのはまあもう現実的じゃないですよね。時間がかかりすぎて。
全くです。そこで重要になるのが枝狩りという工夫ですね。
枝狩り。
はい。無駄になりそうな探索経路をもう早い段階で見切って切り捨てるという考え方です。
なるほど。具体的にはどういう？
例えば基本的なものとして、ナイトがあるマス V を通って、次のマス W へ進んでとしますね。
はい。
そしたら、もう V から W 以外の、例えば V から U に行くみたいな可能性はもう考えなくていい。その経路、辺を探索候補から削除しちゃうんです。
ああ、なるほど。一度通った道筋に関わる不要な選択肢を消していくんですね。
そうです。さらに、もっと賢い枝狩りもあってですね。
ほう。
あるマス P からまだ訪れていないマス Q と Q ダッシュに行けるとします。で、もしその Q と Q ダッシュがP 以外にはもう一つしか繋がっていない。つまり次数が2の場合ですね。
次数が2。はい。
もし P から Q や Q ダッシュ以外の道、例えば R とかに進んでしまうと、残された Q と Q ダッシュは行き場を失ってしまって、もうツアーを完成させられなくなるんです。
ああ、確かに袋障子になっちゃう。
ええ。だから、たとえ P から R への道が物理的に可能だったとしても、それはもうツアーを完成させる上ではありえない道なので、候補から外せる。
なるほど。それは強力そうですね。次数2のマスがこう、ずらっと繋がってると、そこはもう一本道として扱えるわけですか？
そうなんです。探索の選択肢を大幅に減らせます。これを青い単純度みたいに図で示したりしてますね。
へえ。さらに、探索が行き詰まりだと判断する条件も、3種類定義しています。
行き詰まりの定義ですか？
はい。ターミナルというのが、始点でも終点でもないのに、そこから進める未訪問マスが一つしかない、そういう頂点ができてしまう状態。
ああ、それももうダメですね。それから、スリーハンズ。これは、ある頂点から、さっきの一本道みたいな単純な経路が3本以上分岐しちゃってる状態。これもハミルトン平路ではありえない。
なるほど。
そして、ループ。これはまだ全てのマスを訪れていないのに、一部のマスだけで閉じたループ。輪っかができてしまうことです。
孤立したループみたいな。
ええ。これらが見つかったら、その探索はもう見込みがないので、打ち切って戻る。バックトラックするわけです。
なるほどな。そういう細かい工夫を積み重ねて、探索範囲を、こう、ぐっと絞り込んでいくんですね。
そうです。ただそれでも、巨大な盤面だと、まだこれだけでは足りないんですね。
まだ足りない。30×34 はやはり手強い。
そこで、さらに大規模な問題に対応するために、より高度な枝狩り戦略として、島と橋という概念を導入しています。
島と橋？
ええ。これがまた非常に面白い視点なんですよ。島っていうのは、 グラフの中で字数が3以上の、つまり分岐が多いマスが、こう密に集まっている部分グラフのことです。
ふむふむ。
そして橋は、異なる島と島を結ぶ、先ほどの一本道のような、字数2の頂点がつながった単純な経路のことですね。
ああ、なるほど。盤面全体をいくつかの島とそれらをつなぐ橋っていうネットワーク構造として捉えるわけですね。なんか地図みたいですね。
まさにそんなイメージです。
で、この島と橋っていう考え方がどうやって探索を効率化するんですか？
ここでの、重要な洞察はですね、各島に出入りする橋の数なんです。
橋の数ですか？
ええ。これは一筆書きができるかどうかの条件。オイラーグラフの定理と考え方が似ています。
一筆書き、ああ、ありましたね。
ええ。ライトツアーもある意味盤面全体を一筆書きするようなものなので。簡単に言うと、次の3つの条件が成り立たないといけないんです。
ほう。
まず、もしすべての島の持つ橋の数が偶数本だったら、現在いるマス、ネクスト、と最終目的地エンドは同じ島の中になければいけない。
同じ島に、はい。
次にもし奇数本の橋を持つ島がちょうど2つだけあるなら、現在地と目的地はそれぞれ別の奇数島に含まれていないといけない。
ふん。
そして最後に橋が一本も接続されていない孤立した島があってはいけない。
ああ、それはそうですね、取り残されちゃう。
そうなんです。これらの条件 I と呼んでいますが、これらを満たさないような経路っていうのは、たとえ局所的にはマスをつないでいけたとしても、全体としては絶対にツアーを完成できないんです。
なるほど。
だから、探索の非常に早い段階で、こういう構造的な矛盾を見つけたら、もうその先の探索はバッサリ打ち切ることができる。
すごい。個々のマスのつながりだけじゃなくて、盤面全体のこう大きな構造を見て、可能性のない未来を予測して切り捨てる。と、これは強力な枝狩りですね。
ええ。これが大規模な盤面での計算を可能にする鍵の一つになったわけです。
それでもやっぱり3004杯を解くっていうのは、計算量が想像をする感じがしますが。
まさに。そこで、計算速度自体を上げるために、並列処理。つまり複数の計算を同時に進めるスレッド化という技術も活用しています。
並列化ですね。
はい。一つの戦略としては、最初は一つの流れ直列で計算を進めていって、ある程度探索が進んで経路の候補がいくつか分岐したら、その先の探索を複数のスレッドで手分けして行うという方法です。
なるほど、分担作業ですね。
もう一つはちょっと違うアプローチで、各マスで次にどの隣接マスを試すか、その順番ってありますよね。
ええ、ありますね。
その訪問する順番をランダムに変えたパターンを複数用意するんです。そうです。で、それぞれのランダムな順番パターンを別々のスレッドで同時に走らせる。どれか一つでも早く解を見つけられれば成功というわけです。
へえ、いろいろなアプローチで並列化してるんですね。
ええ。これらの工夫を組み合わせた結果、本当に驚くべき成果が出ています。
と言いますと？
隣ネスマスを試す順番を全てのマスで同じ順番にするっていう方法、方法1ですね。これによってなんと 304×304 という巨大な盤でのナイトツアー経路の発見に成功したんです。
304×304、成功したんですか？
ええ。そして各マスでランダムな順番を用いる方法2でも 48×48 という、これも非常に大きな盤での経路発見に成功しています。
48×48 でもすごいですよね。論文にある図を見ると経路が見事に盤面を埋め尽くしてますね。
そうなんです、圧巻ですよね。
いやー、これはじゃあこれらの一連の技術的な進展っていうのは何が革新だったんでしょうか？
やはり単にコンピューターの力任せの計算、ブルートフォースじゃなくてですね。
ええ。
グラフ理論という数学的な深い洞察、つまり巧妙な枝狩り戦略とか、島と橋っていう構造的な視点ですね。それと並列化のような計算技術、この二つをうまく融合させたことによって、これまで、まあ不可能だろうと思われていたスケールの問題にも、ちゃんと解を見つける道筋をつけられたということなんだと思います。
なるほど。理論的な洞察と計算技術の組み合わせのブレイクスルーを生んだわけですね。これは本当に目覚ましい成果と言えますね。
その通りだと思います。さて、最後にですね、あなたがさらに思考を深めるためのちょっとした問いかけを。
おー、何でしょう？
この研究は経路を見つけることに、まあ、主眼が置かれていましたよね。
はい。存在証明というか、経路発見がゴールでした。
ええ。でも古典的なナイトツアーには、例えば対称性を持つとか、見た目に美しいとか、そういうある種の美しい経路を見つけるっていう側面もあったんですよ。
ああ、確かに。パターンが綺麗なやつとか。
そうなんです。そこで考えたいのが、今回のような強力な計算技術を使って、ただ経路を見つけるだけじゃなくて、例えば 304×304 みたいな巨大な盤の上で、何か特定のパターンとか対称性を持つような、いわば美しい経路を探すっていうことに応用できるんだろうか、ということなんです。
なるほど。巨大盤での美しさの探究球ですか。
ええ。そして、もし探せるとしたら、そんな巨大な貝における美しさって一体何を意味するのか、どう定義できるのか、そのあたりを考えてみるのもまた一つ面白いテーマかもしれませんね。